生き物係吉岡清江の歌色レディオ。ご機嫌いかがですか？生き物係吉岡清江の歌えるレディオ、生き物係ボーカル吉岡清江です。いやー、今年の夏は結構夏休みがね短かったりしてね、あと遠出しにくかったりと、ちょっとやっぱりいつもと違いますね。皆さんどんな風に過ごしてますか？リラックスしてますかね？体に気をつけていきたいと思いますけども、さあ今週はたくさんメッセージをご紹介していきたいと思います。まずはですね、2連続でつい買っちゃうものシリーズのコーナー来てますよ。結構来てます、これ。ピロコさん、
うん、来てます、来てます、
来てます、はい、よし。じゃあラジオネーム大ちゃん、男子、僕が見つけたらついつい買ってしまうものはミニサボテンです。スーパーやコンビニなどどこにでもあるあれです。普通のサイズじゃダメなんです、あのサイズ感がいい。なるほどなるほど。ラジオネーム音の葉さん、モネちゃんの回最高に面白かったです。あ、上白石萌音ちゃん来てくれましたもんね。ありがとうございます。いつかラジオで清江ちゃんと萌音ちゃんの歌のデュエットとかしてほしいって思いました。さて、実はあったら買っちゃうものは石鹸です。海外旅行に行くと現地でどうしても買ってしまうのが石鹸です。国によっていろんな匂いがあって、それを楽しむためになぜか買いすぎてしまいます、ということで、うん、あー、サボテンはこれみんなあるんじゃないですか。みんな買ったことないですか？今スタッフさんいますけど手挙げてください。ミニサボテン買ったことある人全員これ面白いね。
買っちゃうもん。
ミニサボテン全員、
うん、
もうこれあるあるあるですね。これもう、ね、あるあるを通り越して、
あるあるあるあるあるできちゃうね。
あるあるのコーナーもできちゃう。もうあるあるあるのコーナーができちゃいますよ。ちょっと何言ってるかわかんない。はい、なんかモネちゃんさ、あの、うん、匂いが好きって言ってましたよね。でもさ、あれだよね、自分はさ、あの爽やか系のさ、マンダリン系の匂いが好きなのにさ、あの好きな男はさ、あの甘いめのさ、キャラメルとかバニラとかの匂いが好きだった時、あなたならどうする？
でも私どっちつける？カレー色に染まりたい。
カレー色に染まる、
うん、
あー、そうなんだ。福ちゃんはどうする？マネージャー福ちゃん、あ、自分の好きなやつにする。でも私ね、キ
ウさんどっちなの？キウさんは、
あ、私はね、あのね、最初は合わせるけど最終的には無理になりますね、それだ、ちょっと無理でしょ。だって匂いは本当に好きな匂いじゃないと。
確かにね、実際そうだね。
それやっぱりストレスになっちゃう。
最
初は合わせるもん、うん、ちなみに私、うん、それコンプレックスで、小学校の時から結構柑橘系が好きなんですよ。で、うん、もちろんローズとかの匂いも女子って絶対好きじゃないですか、
うんうんうん、
だけどどうしても柑橘系に行っちゃうのがやっぱりこう自分が出ちゃうなって思いますよね。なんかもうちょっとお花とかローズとか、うん、バニラとかに行ってる人の方がなんかモテそうなイメージじゃないですか。
いや、濃いよね、匂いがね。
匂いが濃いし、なんかこうモテそうな感じがするのに、私はいつもレモンとかオレンジとか、ね、グレープフルーツとか、うんうんうん、だからあー、そういう人生なんだなって思いますけど。
いや、人生っていうか
よくわかんないけど
清井さんに合ってると思います、その香り。
合ってますかね、合ってますかね、うん、なので結構匂いっていうのはその人表してるっていうのはあるかもしれないですね。
ありますね。
皆さん どんな匂いが皆さん好きでしょうか。さあ、今週もラジオを通して元気を注入できたらいいなと思います。生き物係吉岡清江の歌えるレディオスタート。ここで一曲お届けしたいと思います。8月31日に配信リリースします、私たち生き物係でキラキラに光るテレビエディットバージョン。
忘れないでいて、悲しみの中で一人でいないで、誰か抱き寄せて、キラキラに光るあなたの涙は繋がれてゆくから、言葉に消えない痛みがある、分かり合えない 覚悟がいるんだ。心はきっと一つにはなれなくて、だからそばにいると決めるのそれだけ。見上げた夜空に星が舞う、いくつの願いが消えたの。いつかその声が誰かを助けて、優しさになって明日を変えるまで、キラキラに光るあなたの涙は繋がれてゆくから、言葉に願いを。
生き物係、吉岡清恵の歌色レディオ。高知医療学院の学費サポート制度、学サポ。最短3年で資格取得、経済的にも安心。あなたの夢を応援します。リハビリテーション専門学校、高知医療学院。詳しくは FM 高知のホームページから、高知医療学院のバナーをクリック。
月曜日、午後1時半から、ルイ語録。ルイさん、どうでしょう？
季語がない。でも、ぜひ聞いてください。
吉田類の類語録は、いちご一重豆腐屋の提供でお送りしています。
この番組本当かな。
青少年に悪影響あるかも。
人権侵害じゃない？
どうだろう。
より良い番組のあり方を考え、意見を出し合う第三者機関 BPO 放送倫理番組向上機構。
生き物係、吉岡清恵の歌色レディオ。生き物係、吉岡清恵の歌色レディオ、吉岡清恵がお届けしています。今週はメール特集です。続いてご紹介するのはこちら、楽曲にまつわるメッセージ2連続です。ラジオネーム、グーとチョキさん、男性。いつも楽しく聞いています。ありがとう。私は清恵さんの歌声が大好きです。なのでいつも移動中は生き物係の曲を聴いてます。そこで気になったことがあるんですが、清江さんは私という言葉をアイデンティティや太陽などでは私と歌ったり、君がいるや、茜色の約束などでは私と歌っていますが、何か気をつけていることはありますか？ほうほうほう。じゃあ続いてもう一枚いってみましょうね。ラジオネーム、ひよこさん女子。初めてメールを送ります。ありがとう、ひよこさん。私は今高校3年生なんですが、秋頃に文化祭があります。そこでパフォーマンス企画というものがあり、思い出作りのために一人で歌を歌うことにしました。大好きな生き物係の心の花を咲かせようを歌います。全校生徒およそ1000人の前で歌うのはとても緊張しますが、なぜか勇気が溢れて楽しみという気持ちがあります。すごい。ここで質問なんですが、キヨちゃんは聴いている人の心に響く曲にするために何を大切にしていますか？たくさんあるとは思うんですが、できる範囲で良いので教えていただきたいです。キヨちゃんの力強くまっすぐな歌声が大好きです、ということですね。ありがとう。このグーとチョキさんは私と私の歌い分けみたいなことを言ってるんですけど、なんか結構自然にはやってますね。
自然なの、あれって。
自然とかそんなに意識してないけど、イメージとしては皆さんと似てるかもしれないけど、なんかイメージで言うと、私っていうのは少し大人っぽい感じ。まあ、全くの大人、もしくは、大人びてるとか、あと、大人びった風に見せたい主人公とか。
あ、じゃあもう本当に歌詞の世界観の、そこの登場人物に合わせて、自然に入ってる。
そう、歌詞の世界観の登場人物を思い浮かべて変えてますよね。だからアイデンティティなんかは自立した女性を目指してるから私なのかなとか、太陽はちょっと誠実、だから理由がありますね。確かになんか自分の中で曲書いてくれるのが男子が結構だからたくさん多いので、太陽だったらなんか今のこう まあ、ファンの皆さんとのコミュニケーションの歌でもあると思うので、うん、太陽だったらファンの皆さんに向き合うときは誠実な気持ちで、うん、私っていうことを言ってるとか、うんうん、アイデンティティはなんか自分に誇りを持ってる感じだから地に足のついた感じで私とか、うん、で逆に私っていうのはちょっと初々しいフレッシュな感じとか未熟さが残る感じだったりするんで、
確かに例えば、
うん、茜色の約束とかは、まあ、歌ってる年代が若い時だったっていうのもありますよね。20代の半ばだったのかな。
歌詞をさ渡される時は漢字で書いてあるんですか、
はいはい、あ、歌詞を渡される時は、うん、いやいやいや、歌詞を渡される時も私とか書いてありますね。ひらがなで私か私って感じです。
作詞した方がもう指定してきてるんですか。
そうですそうです、あの作詞の人がして、作詞の人っていうか、まあ、山下と水野と吉岡がそれぞれ絶対それは指定するので、うん、その結構そこはね、私にしようか私にしようかっていうのはあのなんていうのかな、スッと決まるもんですね。
じゃあもう歌の世界観になりきっちゃえば、そこは歌い分けが勝手にもう体ができてるんだ、うん、すごい。
いやもうっていうかごめんなさい、正直書かれたまんまを歌ってるんですけどその意味を自分の中でつなぎ合わせますね。じゃあ恋する乙女はまだ初々しい感じがするから、うん、まだ不安定な感じもするから私かなとか、でもこれねちょっとね、うん、あのね皆さんもうゲットできないとか売ってはないと思うんですけど、インディーズの恋する乙女とかって私と私が混ざってるかも、その曲だけ。
じゃあそれ見つけたらレアだね。
それ見つけたらレア、多分これ定かではないんですけど、うん、多分混ざってたと思う私と私が。でもその曲はそういう混ざってる曲はそれしかないと思う。で今聞いててあなんか混ざってんじゃんっていう。
じゃあそれってインディーズっていうところに意味合いが深いですね。
だから
そうでもないのかな。なんかその時は
意味合いが深いというか、その時はやっぱりこう自分の中で行ったり来たりしてたのかもしれないし、なんかまあたまたまかもしれないし、音源として面白いなっていうのは
確かに。それちょっと掘り出したら楽しそうですね。はい、あ、ね、こっちはこうだけどこっちはこうだみたいなね、発見がありそう。そうそう、
ちょっとねインディーズの頃とかはね、うん、ミックスしてるものがあったりしますね、多分ね。
面白い。
そう。
そしてこのラジオネームひよこさん、一人で歌うってすごい、
は
い、
ひよこさん一人で歌うんだ。しかも心の花を咲かせようって歌詞めちゃくちゃ
ね、
あの細かいですよ。あのっていうかサビで全部言ってることが違うんで。
昨日歌詞チェックしちゃった
の。サビいっぱいある。あ、しちゃいました。歌詞チェックひよこさん
しました。
もう歌詞めちゃくちゃ長いくていっぱいいろんな言葉喋ってるんで、私が大事にしてるのはこの曲もそうですけど、
はい、
やっぱ滑舌は結構いいかな。その自分
ちゃんと言葉を言葉として伝えようっていうところで滑舌に返ってくるんですかね。
うん、なんか多分バンドとか音楽やってる人でリズムってかメロディーとか音楽の良さだけ伝われば歌詞の意味はいいや、うん、っていう人もいれば、私みたいに歌詞の意味を伝えたい、それすごく大事って思ってるタイプの人もいて、やっぱ生き物の男子2人が作ってくる曲とか、な自分の童謡がルーツにあったりとかするので、
うん、
あの朗読みたいな感じで歌うのが好きですね。だから
そうだね、なんていうのかな、そういう曲多いね。確かに
そうなんです。だから、うん、エールとかもだからさよならは悲しい言葉じゃないって言うんじゃなくて、うん、さよならは悲しい言葉じゃないって言いたいから、うん、さよならは悲しい言葉じゃないって言いたくないっていう思いです、うんうん、だから朗読してみるのは手かもしれないです。
あ、練習としてね
一回、うんうんうん、もう一つは私デビューするときにディレクターさんに結構厳しく歌の指導をされて、ですごいやっぱりこんなに厳しくされるなんてって思ってたんですけど、
うん、
そしたらディレクターさんが、キヨちゃん、あの目の前の僕を納得させられない歌だったらその向こうの人たちに届くと思うって言われたんです。
うわ
ー、それ言われちゃったらもうついていくしかなくて、ちょっとね厳しいディレクターさんだったんですけど、初代のディレクターさん。いやでも
よかったねそれ言われて。
すごく、そうですそうです、うん、だからそういった意味ではもう家族でも誰でもいいから、うんうん、周りの人に歌を聞いてもらってアドバイスをもらうっていうのは最高かも。
確かに身近な人に伝わってるかどうかでまた違いますよね。1000人前にした時と。
そうなんですよ。だって友達とかって好意的に見てくれるじゃないですか。その友達ですら、うん、こうアドバイスがあるとしたらそれは改善の余地があるってことだから、う
ん、確かによっ
ぽどだ。友達だったり家族に聞いてもらう、うん、朗読一回してみる、あと言葉をはっきりこう伝えてみるっていうのは伝わる歌、歌詞が響く歌っていうのには結構有効な ことなんじゃないかなと個人的には思っております。
いや、めっちゃプロの意見ありがとうございます。
プロの意見でした、ひろこさん。
すごいすごい。なんか
すいません、あの、いや、14年ぐらい、
ゆうさんは当たり前でやってるんだと思うけど、
はい、
なんか改めて聞くとおーってちょっと鳥肌です。
あら、うん、なんかね、私朗読っていうのはね、高校生の時軽音部と朗読のをやれる放送部に入ってて、
う
ん、朗読の大会に出たんですよ、
うんうん、
でその時にのことを思い出すと、ああのディレクターさんが言ってることと朗読はすごく似てるなって思ってつながったので、
うん、
ちょっと
リンクした
んだ。みんな秘密だよ、秘密だよ、
朗読するように歌う。
で、結構言っちゃってますけどねこれね、
じゃあ一曲いきますか。いいそれを実際に、
はい、そんな感じで、この曲もすごい私は歌詞を大切に歌いたいなと思って歌ってますよ。それじゃあひよこさん頑張ってね。生き物係で心の花を咲かせよう。
僕らが駆け抜けた時、明日へと向かう旅、多くを語らず自らその先を見据えてく、一瞬迷うけど必ず道がある、届かないようなゴールなんてない、遠くに見えてた舞台に待つものは何だろう、心に蒔いたその種はいつかきっと芽吹くんだ、眠れない一人の夜、巡る思考回路は悟る、今の自分で間違いないってさ、心にある花を枯らさずに咲かせよう、夢がやがて確かな輝きへ変わるように、夢見たその景色は
送りした曲は、私たち生き物係で心の花を咲かせようでした。生き物係、吉岡清江の歌えろレディオ、今週はメッセージを紹介しています。続いてはラジオネームかけまるさん、男子、ありがとうかけまるさん。私はもうすぐ21歳の誕生日なんですが、迷っていることがあります。それは財布を買い替えるかどうかです。今の財布は中学3年生くらいから、ずいぶん使ってるね、ずっと使い続けているんですが、色も変わり果て、見た目もずいぶん使い古された感じになっています。でもそうなるまで買い替えなかったのには理由があります。私の中で財布はプレゼントされるイメージが強く、いつか彼女ができたらプレゼントしてもらえるんじゃないかと思っていたんです。しかし現在彼女はおらず、誕生日までにできる予定もありません。もう自分への誕生日プレゼントとして迫り来る21歳の誕生日で買い替えるべきでしょうか。そうだ、そう思います。ちょっと噛んじゃったけど、そうでしょう、だってだって中学3年だけどね。なんか私は思う。じゃあ一言言わせてもらっていい？逆にそのおしゃれな財布のハイセンスな財布にして、その財布かわいいね、かっこいいねって言ってくれた人と付き合えばいいじゃん。
わ、なんか急に連携の所長が来た。
おお、連携所長です。やっぱりその街の姿勢を変えるためにも財布を買った方がいいですよ。この財布で新しい彼女とデートするんだぐらいの勢いで、うん、なんならもう、
そうだよね、
もうそういう気概ですよ。そういういつか彼女ができるんだっていうその受け身の姿勢、財布を買わない姿勢こそ を、
うん、
を変えて財布を買うっていう積極性に変えていきましょう、うん、それでこの財布を持って、あの、うん、自信を持って、財布と自信を持って、いや誰、財布と自信を持ってデートに行きましょう。その方がいいよ、潔くて。
そうだよ、あとさ、うん、お誕生日ってその年の始まりじゃない、うん、その人の1年が始まるから。
1年の始まり、確かに確かに確かに、
うん、だからこう生まれ変わったタイミングだから。
そうだね、
買った方が絶対いいと思う。
そう、私それでもうこれ、うん、ラジオ聞いてくれてると嬉しいんだけど、このそれでキヨエちゃんに買い替えなって言われて買い替えたよって、それもネタにして彼女を作ってくれ。
あ、そっか、そこまでがセットね。
いや今そう思った。それもネタになりません、
ね、なるなる、うん、嬉しいネタだよ。そうそう、それはかけまるくん。
そう、それでね、なんかね、 私もね占い好きだからゲッターズさんと数章たまこさんが緑の深緑の財布がいいって言ってましたよなんかたまるらしいよ、ね、あと、はい、なんかあれだね自分よりこうお金を持ってる人にプレゼントしてもらうっていうのもなんか金運的にはいいらしいけど、
そうそうそう先輩からもらったりとか、うん、それがお風呂でもいいんだって。
あそうなんだ、自分より先輩から、うん、とかお金持ちの人からもらえばお風呂でもいいんですね。
そう、なんかそのもらった人の稼ぎ分以上は自分も稼げるようになるみたいな。
それは縁起がいいというか、そのかそうそうそう稼いでる人にもらったらうん、そういう風になる。じゃああれはモテる人にもらえば財布
超モテモテじゃない、
超モテモテの人にもらうか、もう誕生日に買い替えて、うん、もうどっちもネタにしよう。それでも、うん、そのネタでを使いまくってこの話をラジオで拾われたよって言ってそれでネタにして彼女作ろう、うん、
作ろう。
清江も頑張った、君も頑張れ。面白い、
所長が登場した。
これ結構説得力ありません？この
あるある何年か。いいと思います。
清江も頑張った、君も頑張れで締めるっていうこれ面白くないですか？
ありですね。
清江ができたんだから君できないわけないだろう。いや
確かに
ということで今週もたくさんのメッセージありがとう。今回採用された方で住所の記載があった方にはフキピー発注の番組オリジナルステッカーをプレゼント。ステッカーが欲しい人はメールを送るときにぜひぜひ住所を書いてください。住所書いてないとステッカーを送れないよ。キラキラしてるよ、ステッカーゲットしてね。待ってます。それでは、続いてお送りする曲、まあ、こちらもなんかほんのり恋愛のなんか爽やかな感じが伝わる曲だと思います。スピッツさんのカバーをしています。私吉岡清江のソロで出しているカバーアルバム歌えろより冷たい頬。
染める
生き物係吉岡清江の歌色レディオ。これからの明るい未来のために今からできること、備えること、資産作りを始めませんか。女性限定マネーセミナー、私の未来を考える、これからのお金の育て方、10月4日日曜午前10時からと午後1時30分からの1日2回千代寺ホールで開催。司会は私、谷本美博です。このセミナーではお金の基本と仕組み、ルール、金融商品の選び方などが学べます。初めての方にも分かりやすい内容になっていますので、安心してご参加いただけます。家計を見直したい方、ライフプランを作りたい方、今から資産作りをしたい方、子供の教育資金について考えたいママは、ぜひこの機会にご参加くださいね。セミナーの参加申し込みや詳細は、FM コーチホームページ、スマホサイトをご覧ください。ご応募お待ちしています。お金の知識で未来は変わりますよ。
生き物係吉岡清江の歌色レディオ、メッセージ特集いかがでしたか。
先週さ、なんか歌色チームにも私直接結婚発表をさできなかったんで、本当すごいしたかったよ、したかったけど、タイミング的にそうなっちゃって、なんかちょっとね調子がね、あんまり先週ちょっとあんまり
あれじゃない、リモートのさ1回目だからじゃない、うん、あ、うん、多分そのリモートのせいにしとこう、うん、
リモートのせいにさせてもらってもいいでしょうか。そして私たち生き物係からお知らせです。これもうすぐだね、もう間もなく久しぶりの配信の曲が出ます。これすごい気に入ってるよ。8月31日に配信スタートされます。テレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女、警視庁文書捜査官、主題歌、配信シングル、キラキラに光るです。この曲はね、うちの水野良樹リーダーが作ってくれたんですけど、やっぱりこう、この今の世の中でこう悩める大人たちに結構聴いてほしい曲になってます。大人っぽい曲になってると思うので、この世界に入り込んでもらえたら嬉しいなと思います。そしてさらに9月19日にデジタルライブを開催します。タイトルは BS 生き物係デジタルフェス2020結成20周年だよ、リモートでもっとお祝いしましょう、ということで、こちらも今準備進めています。今年はツアーが延期になってしまったり中止になってしまったりね、もう延期のツアーもホールツアーもぜひやりたいって意気込んでるんですけど、その前に9月にデジタルライブっていうのにチャレンジしてみようと思います。私たちにとっても新しい、試みなんですけど、ぜひ一緒に楽しんでもらいたいと思うよ。ということで今日はここまで、生き物係吉岡清江の歌色レディオ、お相手は生き物係ボーカル吉岡清江でした。引き続きみんなで体に気をつけていこうね。また来週、バイバーイ。
テン&エクステリア縁の池です。その場所で長く使っていただけるよう、遊び心や意外性のある空間づくりを通じて、くつろぎや楽しみのあるスタイルをご提案させていただきます。
ガーデン&エクステリア縁、詳しくは FM コーチのホームページから。
大ちゃんです。
ヤスです。
ツーライスです。
ツーライスの腹八分目、毎週土曜日お昼の12時から放送中。
笑いたっぷりでお届けしますよ。
腹八分ですよ。
驚きと感動をウェルカムジョンマンカンパニーも協賛しています。
北極圏では平均気温の上昇率がおよそ2倍で進んでいるという。氷が薄くなり漁師たちが漁に出られない日が増えている。知らない国の誰かが地球を汚す影響を最初に受けるのは彼らかもしれない。できることを今すぐに守ろう地球環境。民放連です。